体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和4年2022年5月1日発行。ナンバー2328。毎月1日号では、区の政策や取り組みを分かりやすく紹介しています。今号は、区内全世帯に配布しています。区の広報誌、広報杉並は、主に新聞折り込みでお届けしていますが、5月1日号は、新聞購読の有無に関わらず、区内全世帯に配布しています。なお、全世帯配布は、5月1日号のみです。次号以降は通常通り新聞折り込みでの配布予定です。配布に関する問い合わせは、コールセンター、電話 5389-0787。5月7日8日を除く5月13日までの午前9時から午後5時、または区広報課へ。委託事業者はフットワークスです。緑豊かな住まいの都。杉並区区制施行90周年。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が変更、延期、または中止になる場合があります。最新情報は区ホームページ。または、地震・水防情報等は、区ツイッターをご確認ください。ホームページは、https://www.city.sugina-mi.tokyo.jp/です。特集。杉並の街づくりの今とこれから、ボリューム1、荻窪、阿佐ヶ谷、方南泉地域。トップページのイラストは、賑わいのある街のイメージ図。遊んでいる子供たち、車椅子の子もいます。ランニング、犬の散歩、買い物、立ち話。人々がそこで生き生きと暮らしています。5月1日号、6月1日号、2ヶ月連続企画。杉並の街づくりの今とこれから、ボリューム1、荻窪、阿佐ヶ谷、方南泉地域。区では、街づくり基本方針に基づき、道路、公園、鉄道などの基盤整備や、緑の保全と創出、地域の個性を生かした駅周辺の街づくりなど様々な取り組みを進めてきました。街づくり基本方針とは、区の将来の都市のイメージと街づくりの目標を明らかにするものです。基本構想に基づいて策定しており、今年度改定予定です。街づくり基本方針では、区を7地域に分け、それぞれの個性を生かした街づくりの方向性を示しています。今号と6月1日号では、各地域で現在進行中の主な街づくり事業をご紹介します。問い合わせは、都市整備部管理課へ。地域別の街づくり事業。7つの地域とは、井草地域、西荻地域、荻窪地域、阿佐ヶ谷地域、高円寺地域。 高井戸地域、方南泉地域です。なお、伊草地域、西扇地域、高円寺地域、高井戸地域は、6月1日号で紹介します。荻窪地域、仮称、敵外装公園の整備、荻窪駅周辺まちづくり、生活道路の無電柱化、阿佐ヶ谷地域、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり、不燃化特区の指定、都市計画道路の整備、補助第133号線、方南泉地域、下高井戸大空公園東側の整備、下高井戸調節池の整備です。不燃化特区の指定。チェック1、公園整備。荻窪地域、仮称、敵外装公園の整備。敵外装は、昭和戦前期に内閣総理大臣を3度務めた近衛文麿の旧宅で、築地本願寺などを手掛けた日本を代表する建築家、伊藤忠太設計による現存する数少ない邸宅建築です。敵外装の立つ地は、組閣や重要な政治会談の舞台となった場所として、平成28年3月に国の史跡に指定されました。建築的にも歴史的にも価値ある敵外装を復元して整備する史跡公園が、令和6年12月に開園予定です。写真は、敵外装復元イメージです。方南泉地域、下高井戸大空公園東側の整備。下高井戸大空公園は、平成29年に西側エリアが開園し、現在は東側エリアで東京都により、河川の洪水対策として地下調節池工事が行われています。今後は地下調節池の進捗状況を踏まえつつ、令和7年度の全面開園に向けて整備を進めていきます。なお、東側エリアには人工芝の多目的スポーツコートやマンホールトイレ等を整備するとともに、神田川を挟んで位置している永福南公園との回遊性や利便性を向上させるため、両公園を結ぶ橋を設置します。図は公園の全面完成イメージです。チェック2、駅周辺まちづくり。阿佐ヶ谷地域、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり。阿佐ヶ谷駅北東地区では、町の将来像を、防災性・安全性の向上と、駅前にふさわしい都市機能の強化、緑や住環境と調和した町づくり、と定め、建築物を建築するときのルールとなる地区計画を策定しました。また、欅屋敷として親しまれてきた場所の土地の所有者、総合病院、区の3社が土地区画整理事業という方法で道路の拡幅や区画の整備を行い、現在より広い学校敷地の確保、災害時のオープンスペースの創出などの取り組みを進めています。土地区画整理事業とは、道路の拡幅などを行い、土地の形や大きさを使いやすく整えるまちづくりの手法です。さらに今後、施設や道路、緑地等の整備に合わせて、区民や事業者等と連携、公民連携しながら、良好な環境や地域の価値を維持向上させる取り組みを進めていきます。現在は、阿佐ヶ谷駅の北側、中杉通りに面して、杉並第一小学校が、その裏手に欅屋敷、さらに奥に総合病院が位置しています。整備後のイメージ図がありますので説明します。現在の杉並第一小学校は、 令和10年度解体予定。令和5年度から学校跡地活用の検討を行う予定です。ポイント。駅前らしい賑わいや歩いて楽しい街。産業振興や地域商店街などの活性化につながる歩いて楽しい街を目指します。現在の欅屋敷は、令和4年度から6年度に建築工事予定で、新しい総合病院に。ポイント。緑を保全、創出し、景観と調和した街。欅屋敷の屋敷林の一部を緑地として保全します。また、各敷地の道路側にも緑地を設け、緑を創出します。現在の総合病院は、令和7年度に解体予定、令和8年度、9年度に学校建築工事、令和10年度に新しい杉並第一小学校開校予定です。ポイント。地域の防災性、安全性が向上する町。杉一まばし公園通りの道路を拡幅し、歩行者の安全性の向上を図るとともに、相互通行化することで、災害時の避難路の確保や、周辺地域の消防活動の円滑化を図ります。計画では、現況、4.5 メートルから 5.8 メートルの道路を拡幅し、北側から歩道 2.0 メートルと車道 7.0 メートルで 9.0 メートルと広がります。さらに敷地の提供を受けて、南側に 2.5 メートルの歩道上空き地を設ける計画です。質問。欅屋敷の緑はどうなるの？答え。欅屋敷の緑は個人の持ち物で、所有者の方の長年のご努力とご負担によって維持されてきたものです。総合病院が移転した後も、将来にわたってできるだけ緑を残すために、現在、所有者、総合病院などのご努力とご負担で移植等を行っています。質問。総合病院や学校跡地の建物はどうなるの？答え。この地区では町の将来像の実現のため、地区計画等で建物の大きさ、容積率や高さの制限、道路の拡幅、緑の保全創出、歩道の確保などについてルールを設けました。二つの建物ともに、こうしたルールに基づいて各所有者が建築していきます。土地区画整理事業の施行者の利益のためにルールを定めたのではないかという声がありましたが、決してそのようなことはありません。